すみだ隆平のハマグリ御門の編、7月19日放送分のポッドキャスト、そしてラジオクラウドになります。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の編を弁護するハマグリ御門の編、私が弁護士の隅田隆平です。京都はですね、今日で6日連続なんですかね、38度超え、空前絶後の暑さの中で祇園祭りの宵山が終わり、山鉾巡行も終わりまして、残すは24日ですかね、後祭りだけとなったんですけれども、今夜のハマグリ御門の編は私の高校の文化祭以来25年ぶり、四半世紀後の後祭りになるような予感がしております。詳細は後ほど。私が人生と国語を並んでいた恩師が今日のゲストであります。私の通っていた洛西中学高校の先生でした、寺井春夫先生です。
どうもこんにちは。
こんばんはです。
こんばんは。
まあね、今、午前中に収録しておりますので、ね、寺井先生には6年間、我々、まあその学校で38期という期だったんですけれども、お世話になりまして、ずっと担任をお持ちで、ラジオ出演は今日が初ということで。
はい、初めてです。もう、清水の舞台から飛び降りるような。
ね。この後どんどん CM の後清水の舞台から飛び降りていただきます。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜のゲストは私の中学高校の恩師、寺井春夫先生です。あ、どうもこんばんは。
こんばんは。
先週ね、この番組を収録した後事務所に戻ったんですけれども、寺井先生がね、突然、はい、事務所にお越しいただきまして、でその中で私が来週ねラジオやってるんで出てもらえませんかと急にお願いしたところ、快諾していただきまして、
なんだか不思議なほどふんと言ってしまって。
いや、あのね、寺井先生がどういう先生かっていうのね、リスナーの方にも説明したいんですが、この番組でもね、その去年の秋ぐらいに寺井先生の話をした回がございまして、うん、どんな話をしたかと言いますと、寺井先生のね、あの、人柄がよくわかる話になるんですが、一度ですね、国語のテストで、中学の時か高校の時か忘れたんですけれども、まあ、定期テストで、で、先生に採点していただいて帰ってきたら、みんなね、点数が良かった時があって、うん、で、僕も90点台で、で、年尾も90点？中野も90点みたいなこと言って、みんなすごいな、今回はっていうような話をしてたら、寺井先生が、いやー、昨日ね、採点してたら、みんなのさ、答案がいいから、どんどん点をつけちまって、今回のテストは125点満点になりましたって言ったがありましたよね。
よくあった。
よくあった。そうなんですよ。あの、寺井先生は、加点方式の先生なんですよね。
そう。こう問題出して、はあ、これだけ問題出そうと思ってこうやって、ええ、まあ45分でできるだろうと、ええ、で作ったら、で点数はもうどうせ後でなんとかなるだろうというので、
いや後でなんとかなりますか。普通はそのこの大問1は、何点が30点配点があって、その中の小問1が10点ずつとかって決まってるわけですよね。
まあいやまあそれは10点ずつとまでは決めてないから。ええ適当にこう、形状をつけて決めるんだけど、
どうしてもつけていくんですか？
だけど、125点になってもね、はい、それ比例配分して100点に縮めたらいいじゃないですか。
いや、それだったら、最初から100点満点の中で、あ、でも、寺井先生、その枠の中に収まらない答案が出てきた場合。
まあ、それもありますけども、自分が問いたいものはこれ、という。で、それで点数が何だかあらかじめ削っちまうとかいうことはもうしなかった。
わあ。
みんな書いて書いてって。
いや、そのね、やっぱり、枠に縛られないっていう寺井先生の教えが、私が今こういう弁護士業務の傍らラジオやってたりするのも、先生の影響ちゃうかなと。
どうだろう。
昨日お風呂入りながら考えてたんですよ。本当に。はい、だからそういうふうになんか、いいところを見つけてくださるというか、高一の時やから1992年ぐらいの話になるんですが、文化祭で、私が、その学年展示っていうので、高校1年の学年展示で、有害図書規制について考えるっていうことで、まあ、言ったら、いわゆるエロ本ですよね、が規制されるのが、いろいろ始まってた時期で、で、それは表現の自由との関係でいかがなものかみたいなことを、もしかしたら当時からそういうことを、興味持ってたのかなと思うんですけども、で、まあ、その文化祭で賞をいただきまして、で、その表彰の時に、大講堂で全校生徒が集まる中、私がまあその担当者やったんで、壇上に上がるときに壇上に上がるタイミングでズボンが落とすようにベルトを緩めてお尻を出したことあった覚えてらっしゃいますか？
そう当たったかもしれない。
でその時にねすごい怒られたんですよ。はいはい、担当の先生が山本先生で数学の山本先生からもいや最後の最後に裏切られたと。でもそんな嫌な言い方ではないですよ。君は十中八九性犯罪者になると。そこまで僕言われたんです。今どっちかというと弁護する側になってるんですけど、でその時に、寺井先生は、いや、隅田、君は確かにお尻を出した。お尻を出したけれども、何かメッセージがあったんじゃないのかいって、言ってくださったんです。お尻に、Act Against AIDS とか、そういうことを書いてなかったのかいって、これほんまに言ってくださったんですよ。素晴らしいなと。そういう我々が今刑事事件でやってる時っていうのは、その被告人が自分がやったことは認めてる時に何をするかというと、情状弁護って言って、この人は確かにそういう罪を犯したんだけれども、こういういい面もありますよ。こういう意味もあります。こういう、この行為に実はこういうことも、こういうやむにやまれぬ事情もありましたみたいなことを言っていったりするんですが、まさしく寺井先生は情状弁護の人と言いますか、その時にそういう何かしらのメッセージがあったんじゃないか、のかいって言われたんですが、私ただお尻出しただけで。
あんたはお尻出すのが好きだった。
そうなんですよ。修学旅行でもね、
そうです、叱り別区のところで。
そうです、そうです。その観光地のお風呂で入ってはいけないところやったんですかね。
いや、それ
は入ってもいいんですかね。でもなんか
お尻は出さない方がも
いい、ね、そうですよね。そこでなんかまあみんなにそそのかされてというか調子乗りだったんで、で裸になってお尻を出して、でね、みんな喜んでくれたんですけども、その日の夕飯でね、落成高校っていうのはキリスト教の学校なんで、食前の祈りをするんですよね。父と子と聖霊との皆によって、アーメンって言ってからいただきますってご飯食べるんですが、その前に寺井先生がご挨拶で、食前の祈りの前に一つ言っておきたいことがあると。この学年には、隅田というハレンチな男がいると。おっしゃったんです。
立場上一言申し上げました。
でもね、それを寺井先生が、私が25ぐらいで司法試験の受験ずっと落ち続けて悩んでる時に、鈴木くんと中野くんと3人でご飯行った覚えてらっしゃいますか？
覚えてる覚えてる。
で、その時にその話をして、そう、高校の修学旅行の時に寺井先生に、僕ハレンチな男って食前の祈りの前に言われたんですよねって言ったら、いや、あれはね、隅田、ハレンチっていうのは、カタカナのハレンチなんだよって、よくわからないフォローをいただいて、でもその時に僕はすごい嬉しかったのが、もう司法試験5回連続ぐらい落ちてた時なんですが、分かり際に、隅田くん、君は初志貫徹しなさいっていうことを言ってくださって、うんうん、そっからまたね、随分時間かかったんですが、その言葉はずっと僕の中であって、
うんうん、
頑張らないとね、初志貫徹しないといけないなっていうのがあったんですけども、まあそのね、本当に生徒思いの寺井先生の、最近あった驚くべきエピソードがございまして、何年か前に私が建築訴訟をやってまして、その関係で、まあ、落成の同級生の毛利くんっていうのが一級建築士やってるもんですから、ちょっと協力してくれっていうことで、その事件の現場に来てもらって、その現場を見てもらったんですよ。で、いろいろアドバイスをいただいて、で、ご飯でも食べに行こうかって言って、まあ、飲みに行ったんですね。で、その時に、まあ、落成の思い出話になった時に、毛利くんが、あ、すみちゃん、実は最近、寺井先生から小包が届いたんや、と。言うわけですよ。そうなん、もう卒業して随分経つのに、20年ぐらい経つのに、小包が届いたもんって。うん。 すみちゃん覚えてるかと。そのね、私たちが行ってた学校っていうのは中高一貫の6年一貫制の学校なんで、まあ高校受験がないわけですよ。そこで中だるみするっていうことで、卒業制作っていうの、中3の時に寺井先生がみんな何をやってもいいと。演劇したい人は演劇をやったらいいし、いろいろね、バンドしたい人はバンドしたらいいし、論文書きたい人は論文書いたらいいみたいなことを言う中で、まあ小説を書いたりする人もいたんですよね。で、その寺井先生から送られてきた小包っていうのは、その毛利くん宛てに、君が中学3年の時に卒業制作で書いた小説ですと。で、当時パソコンとかもなかったんで、みんな手書きで原稿用紙に書いてたんですけれども、それを寺井先生がもう定年退職されて、パソコンも覚えて、ね、書き起こしもされたんですかね。で、原稿とその書き起こした原稿を添えて送りますと。改めて読んでも、中学3年生の作品にしては素晴らしいです。もう一度自分でも読んでくださいっていうことで、毛利くんはね、その作品、戦友たちの殺人事件と。言ったそうです。戦友たちの殺人事件を手に取って、毛利君は読み始めたわけです。で、読み始めて、結構な長編やったんですよ。それを読み終えて、毛利君は思ったらしいんですよ。確かに面白いと。でも、この戦友たちの殺人事件、俺書いてへん書いてないぞと思って、寺井先生に連絡をしてきたんですよね、毛利君が。
そうです、そうです。
で、寺井先生、お気持ちはありがたいんですが、僕、戦友たちを殺人事件書いてませんと言った寺井先生が、じゃあ誰が書いたんだと逆に怒られて、あ、携帯が鳴りました、寺井先生。出られても大丈夫ですけれども、電源切っといて、切っときますか。大丈夫です、大丈夫です。
はい。ごめんなさい。
毛利君からじゃないですかね。僕書いてませんと、改めて。書いてないですって。で、寺井先生で言ったら、じゃあ誰が書いたんだって話になって、毛利くんが、もしかしたら、その、コシノくんっていうのがすごい小説をよく読んでたんで、コシノかもしれませんって答えたところ、なんかコシノのとこにも会いに行かれたと。
ああ、もう会いましたよ。
ねえ。で、そっから寺井先生の戦友たちの殺人事件の作者を探しての旅が始まったと。で、その話を、まだね、探してる途中やねんっていう話を毛利くんから聞いて、僕は、それ、探偵ナイトスクープに出したらええんちゃう多分採用されるで、言って、僕知り合いの放送作家がやってるんで、話をしてたんですけど、ねえ、ほんまに。
いや、それ、ええ、そのおばさんがこっち回ってきましてね、ええ、いやー、墨田くんの耳に入ってしもうて、それで、探偵ナイトスクープに出さされたら、わしはもう、まな板の上の恋やな、と思って、いたの。
ええ、
うん。
何人か、その、
あ、もう一人いた。
あたり。
で、その、越野くんが、はい、いやー、町原くんじゃないですかねって言うから、あ、そうか、って。彼もね、私のクラスにいたと思う。
はい。
それで、まあ、彼は四国にいたんで、
ええ、
で、こう、電話でね、はい、聞いてみたわけ。
はい。
いや、僕ではありませんって。
はい。
いよいよ迷宮入りという感じになったわけなんですよ。はい。
でも最終的には、その戦友たちの殺人事件の作者にたどり着かれた。
いやいや、そう、たどり着くも何もね、はい、まあ、ヘマな話ですわ。全然違うことで、
はい、
前出した学級通信とか、はい、学年通信とかそういうのをこう見てたんですよ。授業通信とか。はい、そしたら、出てきたんですよ。
はい。
お見せしましょう。
ええ。あ、今なんか小冊子をね、先生から見せていただいてるんですが。
自分のクラスで、はい、その、卒業制作で論文を書く人っていうのが、
はいはい。
だって30何人、5人ほどいるんですよ。その中にずっと見ていったら、
はい、
ほら、推理小説。で、まだ題名は決まっていない。
あ、こういう学級通信を、私は中3の時に千葉先生のクラスやったんで、はいはい、寺先生のクラスでなかったんですが、学級通信を出されてたんですね。そんななかったですよ。
いや、まあ、いろいろ、出す人もいれば、あんまり、この頃まだあんまり皆さん出してなかったですね。
で、寺先生を出されてて、その卒業制作で、まあ、生徒のみんなが何をやったかについての、あ、全部書かれてたわけですよ、ね。
まあ、これは論文の方だけですね。はい、それで、そこに、元おじという名前があった。
あって、かっこ推理小説とあって、でもすごいですね、これ。孝位君とか、新興宗教と政教分離について。すごいですね、中3で。
全体を見るとね、とっても面白い。
わ、すごい。三木学ぶも、仁和寺、歴史と建築についてて、中3離れしてますな。僕これ、中3の時書いたのが、実録アントニオ猪木、燃える闘魂の光と影っていう、自分だけなんかバカみたいなの書いてたんですけど、みんな
そういうのもあるある。
半導体とその歴史、大藪君。 わあ、すごい。
こう、あの、二人で書いてるような可愛いのもあるの。
あ、共作ですよ。でも人間の果てしない宇宙への夢とか、うん、あ、すごいな、シゲタなんてベトナム戦争を考える。すごいですね。うん、そうそうそう、レベル高いな。で、この中に、題名は不明なんだけれども、推理小説、元宇治っていうのがありまして、あ、元宇治だと。
で、聞いて、電話で聞いてみたら。
元宇治はね、私と同業者で、今、淀屋橋の方で、法律事務所のパートナーをやってまして、はい。
まあ、その、やば、本当にあの頃はもう困りましたわ。
で、あの、元宇治の事務所まで戦友たちの殺人事件を。
いや、それでね、あの、森くんだとずっと、この、卒業してからですね。
はい。
というか、まあ、ずっとね、思い込んでたの。
森くん。彼のものだから。それは何でなんですか、
ね、原稿用紙ね、180枚ぐらいかな。
すごいですね。180枚で、400字積みが180枚ですよね。
今日はいろいろ持ってきたんですよ。
戦友たちの殺人事件ですか。
そう。それもあります。あら、ほら。
あ、本当だ。あ、これも、もう、あの、元宇治が作ったって分かった後に、製本されてちゃんと表紙も。
もう一遍、はい、表紙を作り直して。
これは寺井先生が作り直されたんですか。
まあ、そうです。
戦友たちの殺人事件っていう。すごいですね。これ卒業してもう何十年経ってもこんなことをしてくださる先生っていうのが。いや、
それは、あの、卒業、中3で書いて、
はい、
高3まで扱って図書館かなんかに閲覧したんじゃない。
ああ、ありましたかね。
その時に、
はい、
原稿用紙、たーっと鉛筆で書いて、180枚というのは、やっぱりちょっと見づらいですから、で、これも、で、しかもせっかく書いてくれたのに、いいの書いてくれたのに、はい、これじゃあなと思って、で、僕は卒業の、彼がその高校卒業するときに、はい、ただ元宇治んですよね、あの、渡さずに預かって、これをちゃんと製本して、あんたにあげるよって言って、約束して、それでずーっと、なんかとんでもない。20
年ぐらい経った間に、
そうで、
先生の記憶が変わっていって。
定年退職もして、っていう、はい、もうね、あの、卒業、あなたたちが卒業されてからもう何年もせんうちに、きっとね、はい、それがね、なぜか、毛利君の名前にピッとこう、スライドしてしまってて、もう信じ込んでて、ずーっと。ほいで、もう、毛利君にはね、申し訳ない。こんな長いことほっといて、やっと作りましたって。もう、お詫び状だったんですよ。お詫び状を添えて送ったわけですよ。
だから、あの、毛利からしたら、ね、言われのないことで、詫びられ、かつ、送りつけられ、送りつけられたって言ったら語弊ありますけど、さすがに、もうね、記憶も定かじゃないんで、そうそう、書いたんちゃうかなって思ったらしいですよ。
最初ね、こんなに手紙もついてるんだから、これは自分がやっぱり書いたかなと思ったらしいけども、ね、でもやっぱり冷静になってみると、いや、自分は書いてない。
ほんで、あの、元宇治と分かって、寺井先生は、元宇治の法律事務所に訪ねて帰ったんですよね。
彼にはだから二重のお詫びをしなきゃいけないわけや。遅れたことと、その、著者を間違えていたことと、それも平身亭と、私はね、菓子折りを添えてね、あの、事務所へ行きまして、お宅の事務所の、まあ、隣みたいなもんじゃないですか。
近くでしたもんね。
それで、
大阪
行ってね、まあ、ちょっとその時は彼にうまく会えなかったんだけど、でまあ、そしてこう、捧げつつこう、
ね、今、寺井先生ね、二つのお詫びっておっしゃられましたけど、実は、元宇治君にもう一つのお詫びをされる必要がございまして、うん、
はい、
というのもですね、法律事務所っていうのは、まあ、きちんとした事務所っていうのは、その弁護士に書類が届いた場合ね、
はいはい、
弁護士に見せる前に事務員がチェックをするんですよね。で、元宇治君はなんと、こう、中学の時に書いた戦友たちの殺人事件を、事務員全員に回し読みされるという。すいません、いいリアクションしていただきましたね。
いやー。
そうなんですよ。
それは重ね、あの、申し訳ないことしましたね。
元宇治君聞いてくれてると思います。寺井先生謝ってらっしゃるんで、許してあげてください。
本当に謝ります。
はい。隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間のエンディングでございます。この番組はポッドキャスト、そしてラジオクラウドでもお聞きいただけます。今回はですね、この後寺井先生に残っていただいて、ゆっくりと寺井先生のお話をお聞きいただきたいなと思っております。番組ホームページもチェックしてください。メールアドレスは hen@kbs.kyoto、 hen@kbs.kyoto になります。ステッカーもですね、番組で作りまして、ステッカー希望のメールをたくさんいただいてるんですが、こちらはの発送を持って返させていただくんですが、ほぼ確実に当たります。ただ発送が遅れております。ディレクターの佐山さんが一人で発送作業していただいてて、まだ一人も遅れてないということですね。これからどんどん送っていきますんで、あの、寺井先生にもステッカーを渡しますんで。
ありがとうございます。 ございます。
はい。今日はどうもありがとうございました、寺井先生。
こちらこそありがとうございました。
はい、それでは、寺井先生もご一緒にご唱和ください。せーの。ハマグリ、ハマグリ。寺井先生、お疲れ様でした。
いやいや、どうもどうも、ありがとうございました。
ね、本編の収録が終わったわけですけれども、ね、あの、戦友たちの殺人事件、製本した状態で、いただいた、これちょっと、今、見せていただいてるんですけれども、あの、すごいのがね、佐山さん、これね、120ページあるんですよ。120ページあって、もともとはその元内くんが原稿用紙にね、手書きで書いたものを、寺井先生がすべて書き起こしして、製本して、で、戦友たち、一番最後のページ、戦友たちの殺人事件、著者、元内重法ですよね。
ああ、はいはいはい。
で、元内重法発表1990年3月、落成38期生、発行2011年4月29日。だいぶずれてますよね、僕はね。発表と発行が
19
年、19年ずれてて、印刷製本、寺井春夫って書いてる。これ素晴らしいですね。なかなかこの作業も先生大変だったと思うんですけれども。
はいはい。まあ、でもやっぱ思い切ってやって、それでやっぱり出来上がったら嬉しかったです。さあ、渡そう。
渡そう。この時は、最初の状態は、毛利くんのところに持っていかれた時は、戦友たちの殺人事件。毛利くん下の名前何でしたっけ？ここにありますかね。毛利は。
あ、そこに、
あ、ないか。
あのね、毛利くんなんか書道かなんか出してた
の。あ、なんだ、それで、うん、でもこの毛利くんに持っていった時は、毛利の名前で、
戦友たち
の殺人事件で製本して。
そうそうそう、それもね、私とこ2冊残ってるんです、手元に。
あ、そうか。間違えてるから。それ毛利ももらっといたらいいのにね。あの毛利高之か。高之です、ね。
はいはいはいはい。
お父さんと名前似てるから分からなくなるんですよ。お父さんとも付き合いあるんで、毛利くんの。毛利高之やったと思うんですけど。あ、それいいですね。僕その、モータンって呼んでたんですけど、モータンバージョン、私が譲り受けていいですか？
構いませんよ。
いや、で、このね、学級通信を、目を通したらやっぱりすごいんですよね。さっきもね、番組内で紹介してましたけども、みんな、なかなかのテーマでやってますね。あの、イスラエル、原くんも今同業者なんですけど、はいはいはい、原はイスラエルについての論文を書いてたっていうことなんですかね。
まあやっぱりその時代がわかりますね。関心事とかね、どんな風に書けたかというのはまた別としても、いろいろありました。とても自由なあの選び方の幅があって、面白いです。これ6年前もやってるんですよ。
あ、そうなんですか。その時は何期の？
32期になりますね。その時も。
え、6年、あ、僕らの6年前ってことですか、ね、
ごめんなさい、その。
今の6年前
じゃなくて、
あの、私たちの学年の6年前で、先生がずっと6年間担任をされてた。
はい、それはあの、その、私がやるというよりも担任団。はい。お宝の場合も担任団4人でやった。
そうでした。
あの、32期の時は、
はい、
もうね、5月に発表して、みんな今年は卒論書くんだ。で、ちゃんとね、事前指導したり。
はい。
まあ、十分なことはできなかったけれど、その何回か面談をして、
はい、
こう、進捗状況を聞きながら、最後に、あの、2月初めぐらいに提出するという、はい、それと同じ、まあ、同じ規模のものを、はい、あの、お宝の時はね、11月ぐらいに言って、
はい、
そして、やるから、だからね、やる期間短かった。
時間がちょっと短かったってことですか。
だから、あの、どこまで突っ込めたかっていうの問題はあるんだけど、その時は、あの、6年前では全員が論文を書くと。
あ、32期の時は。
はいはい。で、お宝の時は、
バンドとかもありで。
とってもね、その、バンドもそうだし、演劇も好きな子いっぱいいたし、あの、そのなんていうか舞台発表というのを入れたわけ、
そうですそうです、あのね西陣とこのエンゼルハウス、
エンゼルハウス、
ね、借りて、
はいはい、徒歩10分、
徒歩10分落成からの北の、天満宮の近くのね、
そうですそうです、
西陣にあるんですよ、エンゼルハウスっていうところでそのバンドとか演劇とかのね公演をそのためにやってたんですよね。
そうです。いやもうそれもね語るともうすごいんだ。
どんどん語ってください。いやいや、このポッドキャスターも時間無制限なんで、
いや、
大丈夫です。はい。
あの、何かと批判を言わないと隙の済まない学年主任がいたでしょ？
あ、我々の学年。
はいはいはい。
あの方ですか？
そうです、
はい、あの方。山川先生。
はいはい。その人がね、もう手放しでね、
はい、
喜んだ。褒めた。 みんなを。
あ、そうですか。
うん、
で、山岡先生は、どうでも寺井先生はすごい生徒思いの先生っていう印象がすごい残ってるんですけども。
ああ、まあ、割と近いところにいたせいかな。ね、うん。で、そのくらいね、はい、舞台発表はね、見事でしたよ。何が見事ってね、はい、我々教員が何をしたか、その、まあみんな希望を募ってバーッと希望が出るでしょ、
はい、
それプログラムを組んでそのステージ上げるんでしょ、はい、私らがしたのは、ホールの、貸し出しの手続き、
はい、
申し込み手続きと、学校の中で、いや、こんなことするんやわ、言うて、ダ、ーッとこう、教員たちに知らせていく、つまり、根回しですね。それだけ、あと何にもしなかった。
あとの中身は
全部練習とかなんとかは全部自分たちで。
生徒に任せて。
はい。演劇の練習なんかは、行動の、ドンチョの中でやるんだけど、そのドンチョの外では、バレーボールやないらみんな練習してるわけ、そういうところで練習してた。
あ、
2月に。うん。ほいで、当日も、8時半ぐらいに、こう、関係者入ってくるんだけど、で、始まるのは10時、あ、そうそう。これもお見せしましょう。
またいろんな資料をお持ち、あ、いやいや、卒業制作の
時
の
チラシ。
それ覚えてる？それも覚えてないですね。こういうの持ってらっしゃるのが、見てよ、これ、佐山さん。卒業制作発表会っていう。だから、
だから何をしたか。
中3の時、僕はね、だから論文なんで、見てる側でした。
うんうん、そうそうそうそう。
あ、演劇グループと、
演劇が2つ。
2班演劇をしてて、ロック演奏っていうのが。
2つか3つ、
それで。3つぐらいあって。
で、クラシックが2つぐらいかな。
ありますね。クラシックも二つあって、うん、ほんで作品展示で、書とか彫刻。
それ10人ぐらい、ロビーでやったわけ。
すごいですね、
ね、書道とか、それから、そういうのはね、学内で展示したことないんですよ。はい、だって、学校に書道なかったから。でも、好きな子いたわけ、絶対。その学年も。
そうかそうか、中学高校って書道はなかったですね。うん、
はいはいはい。そこに毛利君出してる。
毛利くん。
はい。
声優たちの殺人事件変えてないじゃないですか。そうじゃないですか、毛利くん。
でもね、違うんよ。
違うんですか。
ね、論文を書いた人はね、180人中120人。
あ、そんな3分の2も書いてたんですか。
そう。そしてね、発表会に出たのは90人。
あ、じゃあ、両方やってる人が。
そして、なんていうか、書道とかなんか10人。
はい、
全部合わせた220人。
あ、
差し引きすると40人が、論文プラスアルファやってる、
ね。何かをしてると。
そう。
いうことですよね。
はい。そして、その発表会は、10時に始まって、
はい、
まあ3時ぐらいに終わるわけ、その間ね、私らはね、見てるだけだったんです。僕は観客から見てましたよ。ほいで、みんな、だから、順繰りこう、どういう手順で、はい、で、舞台全体を、切り回す人たちがいるわけ。大体各クラスから出てくるホームルーム委員というのは、私はすごく重視してましてね、それで、いつもはホームルーム委員という呼び方してたんだけど、はい、卒業にあたっては、卒業間近になってからは、卒業委員という名前になったみたいね。それでね、アルバム作ったり、それから卒業式の合唱をしたり、そういうことを全部ね、卒業委員という名前でやってる。その卒業委員の者たちが、全部動かしたわけ。
ああ、でもそういや、僕ら卒業式の時に、今までは、仰げ旗落とし、やったのが、
はいはい、
寺井先生が、まあ言ったら、ね、先生の立場から、これを、教師である私が、仰げ旗落とし、和菓子の音っていうのを歌わすわけにはいかへんみたいなことをおっしゃって、で、他の歌を合唱しましたよね。確か。
はい、
翼をくださいか。
そう、よく覚えてる ね。それを、それをね、180人で、最後、式が終わって、
はい、
それで、終わって後に、直後に、みんなが、卒業生がこう、こうなんていうか、ずらーっと並んで、来てくれてはる人の前で演奏したわけ。はい、それが、いわゆる卒業に関係する、もう本当はもう一つあるんだけど、まあともかくそういうのをやったわけ。その人たちが、そのエンゼルハウスの裏方で、次は出番ないない、次こう、で、そういう全部を仕切ったわけ。
はいはいはい。ああ、でもこのパンフレットを、未だに、だから、僕は高校を卒業したのが94年なんで、もう24年経ってるわけで、その3年前だから27年前のことですよね。1991年とかでしょ、はいはい
はい、そうです、
ね。その時のこういうものがまだ残ってて、お持ちになられてるっていうのが。
捨てられません。
いや
これ、裏、誰の絵かわかる？
あ、これ、ウト君になりましたね、はい。
そうです。
で、ウト君は今、それこそ、あれですよね、テレビの制作会社で活躍されてて、はいはい、やっぱこういう活動が、 ね、うん、なんかその将来に行ったのかなと思いますし、まあ、あの
ずっと中1から彼は演劇部でずっと通したしね。
で、うん、ビートルズがすごい好きやったんですよね、宇都くんは。で、ビートルズのメンバーの顔が寺井先生の顔になってたりとか、山岡先生の顔になってるという。
そう、担任の顔になってる。ちゃんと私らを立ててくれてるわけですよ。
だからすごいね、その我々の学年は、まあ他の学年はのことはよくわかんないんですけれども、なんか自由にさせてもらったなと、まあ締めるところは締めてっていうのはね、怒られるときは怒られたかなと思うんですけれども、うんうん、やっぱりなんかね、そのどうしても なんでしょう、その受験指導とかにまあ重きを置きがちな学年も場合によってあるかと思うんですけれども、なんかそういうことよりもやっぱり。まあそれも大事だと思うんですけれども、もっと大事なことがあるっていうようなことを、寺井先生には教えていただいたかなと。
うん、
で、僕はその、勉強以外の大事なことに熱中しすぎて、
そういう人はいっぱいいました。
ね
はい、
大学も一芸入試で行きましたから、立命館に漫才で行くというね、僕、落成入った時にまさかそんな6年後にそんな未来が待ち受けてるとは思わなかったですからね、普通に勉強して大学行くんやろうなと思ってたら、うんうん、でもそれすごいね、感謝してますね、その漫才とかやってて、テレビ局の取材とかが学校授業に取りに来たりとしたこともあったんですけども、別にそれもなんか反対されることもなく自由にさせてもらって、うんうん僕はその高3の時は漫才してた時は藤田先生が担任だったんですけども、はいはい、藤田先生にもすごい、なんか優しいアドバイスをいただいたりとか、ね、その時言われたのが、その、まあみんなね、高3なんで、さすがに受験体制に入ってる時やったんですけれども、藤田先生は、人生は、now or never やと、
うん。
今か一生こうへんかや、
うん。
だからもう今チャンスやって思ってないと今やりなさいと。いうようなことをおっしゃってくださって、ああ、そうや、と思って、もう一切勉強せえへんっていう選択を僕はしたんですけれども、うん、で、あと覚えてるのが、寺先生忘れてらっしゃるかもしれないんですけど、その私が一芸入試で立命に受かって、で、まあ漫才師の弟子入りするみたいな話になった時にですね、ある日、職員室に、まあ私を、呼んでくださって、で、お話をしてくださったんですよ。で、その時に、寺井先生が、その少し前かなんかに、佐渡島の古道に、
はいはいはい、
を見に行かれたんですか、
はいはいはい。
で、その時の寺井先生の感想とかとともに、芸というものは何かっていうようなことを、あれも芸、これも芸みたいな形で、私に話してくださったんですよ。それが高校3年生の秋ぐらいですかね。それすごい覚えてて、ありがたいなっていう、覚えてるんですよ。覚えて、それはさすがに覚えてらっしゃらないでしょ。でもそういうことを一人一人の生徒に対して、多分ね、その落成でなかなか漫才するなんていうやついなかったじゃないですか、うんうん、っていう中で、寺井先生の中で、寺井先生も正直わかんないでしょ、漫才がどうとかっていう、そのお笑いのこととかは。
いや、それはわからないわからない。
ね、っていう中で、寺井先生が最近見られた、そういう古道っていうね、太鼓の、その芸に関する、どんな芸やったのか、それに対してどういうふうに思ったのかっていうようなことを、伝えてくれて、
うん、
その時のことを未だに覚えてますね。
うん、ああ、そうですか。
はい。
うん、
いや、なんかね、だからすごい、生徒の私が言うのもなんですが、情緒が豊かすぎると言いますか、寺井先生は。溢れ出る情緒と言いますか。
いや、
まあ、100点満点のテストが125点満点なんで。いい品があったよ、そんな先生。
いや、まあ、いや。これはそれは半分いい加減だから、いつまでもそれやってましたわ。
そうですか。でも僕ね、その中学受験の時に、中学受験って、国、算、シャーリーですか、
はいはい、
4科目じゃないですか。で、うん、僕ね、その算数の問題で、その年ね、みんなすごい簡単やったって後から聞いたんですよ。うん、みんな多分100点ぐらい全部できたみたいなこと言ったんですが、うん、僕は何問か白紙のまますごい調子悪くて、
うん、
終わっちゃったんですよ。で、その受験の時に、僕の後ろが、 今、足立もじりっていう名前なんですけど、鷲田もじりくんで、はいはいはい、で、もじりくんっていうのは、その小学校の時から塾で有名やったんですよ。成績がものすごい優秀で、鷲田もじりって言うたら、その正規学園でいつも前園でトップやったんで、で、そのもじりが後ろやっていうのは、なんかね、ちらっと名前を見た時に分かったんですよ。だから僕、その算数が3問ぐらい白紙の時に、もう最後の5分、10分はずっと、後ろのもじりのカンニングするかどうかで、ずっと悩んでたんですよ。でもそれバレたらあかんなとかいう葛藤の中終わって、ああ、もう落ちたって思ったんですが、なんと受かってて、ほんで唯一できたなって思ったのが、会心の出来やったのが国語やったんですよ。で、後から考えたら、寺井先生が採点してくれたんちゃうかなと。ほんで125点をつけてくれたんちゃうかなっていうぐらい出来が悪かったんですよ。
そうしとこうか。
いやー、へー、本当にだからね、今回もね、寺井先生が、ゲストに出ていただけるということで、Facebook とか Twitter で告知しましたら、OB の先輩の方とかからも反響がすごくて。
え、先輩も？
先輩もそうなんですよ。楽しみやーっていう話で。
恐れ入りますな
ね、
いやー、なんていうか一番思い出多いのはやっぱ中3だね、はい。
ですか、この卒業制作をした年ですかね。うん、
でもね、
はい、
なんていうかね、一番驚いたのはね、はい、中2。
中2。
中2の時に、
はい、
担任団は、無謀にもね、
はい、
もともとね、やっぱりね、なるべく生徒たちに、
はい、
いろんなことやってほしい
って、
強くあるわけ。
はい、
で、なんかこう、中1、中2とか来て、思い切ってやらしてみようかって言ったのが、遠足の生徒企画運営。
ああ、そんなんありました？え、あれですかね、奈良の石舞台の方行った時の、
あれは、ね、飛
鳥村は違うんですか？
あれはね、まだ担任の企画で。
そうでしたか。
サイクリングした
って。サイクリングしました。はいはい。
で、その次にね、
はい、
いや、これからあとやってみようかっていうことになって、中二のホームルームインたちが、はい、主体になってやったわけ。
はい、あ、それまでは遠足っていうのはもう全部先生の
場で。どこの学年も今でも多分、はい、まあ、教員が決めて、みんな行くと、そういう、で、ブーイングはみんな教員が被るという、そういう。それで、あれが驚きだった。すごかった。だからあの遠足、中2の秋の遠足と、
はい、
それからその中3のね、
はい、
舞台。
はい、
あれがね、すごかった。
中2の秋の遠足でちなみにどちら行きましたか、
ね、?6 校。ケーブルで上がっていくところをね、はい、歩いて上がったもうみんなもうブーイング。で、ブーイングはね、こっちへ来ないわけ。
ああ、そうか、生徒の企画ですもんね。
でもね、すごく周到な、準備をしてる、
はい。
下見してるわけ、彼ら。
あ、そうなんですか。
もう1日かけて。
あ、
これで、それはもうね、担任4人のうちの、一番若い先生についてってもらう。
はい、当時やったら大事ですかね。中任時やったら山本先生とかなんですかね。はいはい、
それで、でもね、実質は多分、その先生の方が引率された方やと思うの。
ああ。
もうそれ前に相談してるから。で、自分らの相談した結果を下見でちゃんと確かめて、
はい、
それで、こうみんなを引率しようってこと、はい、それで、遠足の当日はね、
はい、
僕らだって引率されてるような気分だったわけよ。
そうです
よね。それで、こうやっとその6個の上上がっていくと、はい、みんなもうヘトヘトでもないけれども、大したことないんだけれど、はい、まあ、ブブブブ言いながらね、まあじゃあ、ってのお弁当広げて、食べ始める頃に、なんとね、その20人近い、
はい、
そのホームルインたちというかね、はい、その子たちがね、
はい、
じゃあ、先に行きますって言ってね、バーッと降りていくわけ。おでんちこ降りるわけですよね、歩いて。
はい。
そしたらね、もう、何箇所もに分けて、みんなそこに配置するわけ。
はい。
そして、ウォークラリー。
あ、
だからね。ほんでなんかね、こう、クイズをいっぱい用意して。
あれ、なんて言うんだ。オリエンテーリングってやつですよね。
うん。で、なんかそこにクイズがあって、
クイズをやって解いていくんですよね。
そうそうそう。
はい、はい。
それでね、それでバーッと行くわけ。ええー、と思って見てたら、本当にね、あとゆっくりみんな行ったら、
はい、
要所要所にね、ちゃんといてくれて、で、こう、物渡してもらって、なんか、具体的によくわからないんだけど、やってて、ほんでずーっと下って、あれ、向こう側だったかな、
はい、
向こう側の駅のところのちょっと近くに、小さな公園みたいなとこがあって、そこでみんな集まって、転校して、みんないたわけだよね、
はい。
転校してしばらくしたら、もうそこでね、結果発表、でね、商品渡しまでするわけよ。 僕びっくりした。
ああ、でも思い出しました。ありましたね。うん、
でね、それってね、普通、遠足、まあ、あの辺りまで行くんだったら、まあ、バスで行こうってことになるんだけど、電車で行ったの。はい、往復したの、乗り継ぎも必ずあるわけ。
はい、
それをね、誰もね、落語しないで、みんな帰ったんですよ。それは僕はね、嬉しかったし、やっぱりそうなんや。もう生徒って本当に自分たちでやろうとしたら絶対力があるんやっていうのは、それで分かったわけ。だから、佐中さんの時に、はい、エンゼルハウス借りろっていう、はい、借りようっていう時に、何の心配もなかった。
あ、その中2の秋の遠足の時の経験があるんで、はい、
それからあとずっとやってますよ。もうね、高2までやったんですよ。
はい。遠足は全部、
うん、全部。
生徒が実
際。生徒がやった。
あ、そうやったんですか。
でも、高2ぐらいになるとね、ああ、疲れたな、言う。それはね、担任の気分が彼ら味わってるわけ。
高2の時ですかね、神戸に行ったことはありませんでしたっけ、中華街とかの辺に。
あったあった。うん。
ね
え、ありましたありました。
中華街に行った時に、僕らの班でね、自由行動の時に、なんかね、よくわからない不審者に、うん、高山泉君っていたじゃないですか、
はいはい。
高山泉君がいきなりお尻を蹴られるっていう事件があったんですよ。
はいはいはい、
バーンって蹴られて。ほんで、その時僕らがやろうとしてたのは、そのままその人を誘導していって、寺井先生に引き合わせようっていうことで、ね、待ち合わせ場所にいる。
おぉ、すごいね、すごいその企画やったね。
そうなんですよ。でも途中でちょっとはぐれちゃって、その不審者と。
うん。
よそそれも覚えてますね。あと、うん、万博公園の民族博物館行ったんが中3ぐらいの時に行きませんでしたっけ？
その頃に行ってるんかな。
ありましたよね。あれが中2かな中3かな。
あそこはいつもね、高3のコースだったんで、高3はどこ行ったかな。
なんか行きました
ね。高3はね、さすが担任団がやったんじゃないかなと思うんだけど、万博公園も行ってると思います。
行きましたね。万博、その時もなんかよその学校のヤンキーに、片岡くんっていうのがね、うん、フリスビー、
はいはいはい、
フリスビーを、カツアゲされるっていう謎の事件があったんですよ。お金じゃなくてフリスビーを取られそうになって、うんうん、その時に片岡くんが、そのヤンキーに対して、一緒にやろうって言ったんですよ。その折衷案を提案したんですよ。
ほうほうほう。
それ楽しくないやろって僕、隣で思ってたんですよ。その、ヤンキーと一緒にフリスビーやるのが、うんうん、そういう提案してた思い出がありますね。
おー、なるほど。
それも全部、生徒の提案やったんですね。だからその辺忘れてましたね。そのエンゼルハウスのはすごい記憶に残ってたんですけど、
うんうんう
ん
う
ん、だからすごい何でも、なんか自主性を重んじて、そういうふうに尊重してもらった記憶がありまして、で、高2の修学旅行北海道行った時も、札幌自由研修の日に僕らの班だけ富良野に行ったんですよ。
はいはいはい。
だからその時もね、その話をしたらすごい、なんか、あれ村上先生にしたのかな、なんか村上先生いつも、数学の村上先生、いつも修学旅行だけついて行ってはるんですよね。あの先生に、最初はなんかもっと遠いとこに行こうと思ってたんですよ。うん、北海道の最北端かなんか、で、プロペラ、乗って
なかったから、ね、
でも それはさすがにちょっとなんかあった時にまずいっていう話になって、うんうんうん、じゃあフラノ行きますみたいな話をしたら、うん、そういう生徒が出てくるの待ってたと、
うん、
札幌でうろちょろするんじゃなくてそういう風に遠く行ってくれる子を待ってたみたいなこと言ってもらって、なんかねバス乗って行きましたね、フラノに。で、北の国からのロケ地を巡ってっていうようなことをやった記憶があるんですけど、ね、
それはおたくらの6年前の32期の時に、
はい、
北海道の旅行する時に、はい、一日でどこまで遠く行けるかって、私自身が下見でやったんですよ。
あ、そうですか。
そしたらね、夕張のね、炭鉱博物館、あそこへ行ける。それから、カムイ岬の、その岬そのもの
へ
行ける、
はいはい。
というので、カムイ岬はバス一台分みんな希望者が集まって行ったんですよ。
あ、そういうことされてたんですか。
うん。で、それで、だから、どこまで遠く行けるかって、必ずみんな思うことなんですよ。で、それはやっぱり、まあ、保証してやりたいというか、そういう、多様性を持ちたいというのが自分にあって、前の年に、前の高2の方に、くっついて、はい、誰か一人行くことになってるんですよ。次の担任が予想して、はい。その時に僕は行って、途中で別行動して。
ほんで自由ですね。相変わらず自由な行動。
これ調べたんですよ。
ああ。
はい。
ああ。
いや、まあ、いろいろございました。
いやねえ、だから6年間ずっとそういう形で、担任を持っていただいて、私は高1の時だけやったと思うんですが、寺井先生のように、担任やったのは、 本当にでもね、なんか、いいですね。やっぱ卒業ね、してみないとわからないじゃないですか、その高校の時に。その、ね、真っ只中の時は、まあいろいろ学校にも不満があったり、まあ親子と関係にも不満があったりとかしますけど、こう何十年経って思い返してみたら、ああ、自分は恵まれた6年間を過ごしてたんだな、みたいな風に改めて、
ね。いや、そう思ってもらえると嬉しいね。いや、一番最初の頃にあの中3というようなことをちょっと言いましたけど、はい、本当にね、中3というのは、私をね、育ててくれた学年。まあ、中1から高3まで、6つの学年を、はい、あの、授業も持てるし、担任も持てるわけなんだけれど、はい、まあ、考えてみるとね、あの、こう生徒たちと、なんかこう、横並びで話ができるというのは、初めて20代の時に体験したのは中学3年生。持ち上がったんだけど、1年2年というのはもう散々だったんです。で3年になった時に、はい、なんだか進路の話とか、はい、勉強の話とか、なんかこうしんみりと話せる、あ、大人の入り口にいるんやというふうに思ってね、それはね、そして次の6年、その6年後の30代前半のね、はい、あの中3持った時にはね、はい、もうちょうどね、中3ぐらいになって、あのこう クラスの中でいろいろ面白いやつがいるなというふうに思い出して、はい、学校にも慣れてくるし、そうするとその例えばオーケストラの部長と野球部のキャプテンがね、はい、なんかねこう意気投合するとか、そういう、はい、そういうこうなんかね、友情というものをこう育んでいくプロセスの突端にあるような感じがあって、あのその中3もねとっても面白かったし、思い出いっぱいあるんですよ。はい。で、あの、本当に、その、さらにその、7年後かな、またくらいにこう、10年ほど前の、中3もね、はい、本当にいろんなこといっぱいしました。はい。あの、長崎の研修旅行なんかも、はい、
中学の修学旅行
でしたよね。はい、はい、そうですね、はい。そこで、あの、まあ、平和教育も兼ねたことで、あの、こう、私も下見に行っといて、いろいろ、純真女子学園なんていうの、交流会をしたりとかね。
あ、そうなんかあったんですか、
うん、とかね、それもありましたしね。それで、あの、中3というのは、こう、いろんな形で、もう自主活動を一生懸命やりながら、はい、こう、充実した1年持つというのは、私らにとってもね、勉強になった。もう、30、男らの38期に学んだこともいっぱいあるわけだし、はい、それで、あの、そういうものなんだけど、ただその、最初、教師始めた頃はね、あの、ホームルーム活動、学級活動っていうのはやっぱり盛んにやりたいと思っていた。
はい。
あまり周りの先生はそこら辺はちょっと面倒くさがらはる方が多かったんですけど。で、あの、その中で、始める頃はやっぱりね、なんか お話し合い、討論会するとか、なんかそう、どういうことがみんな関心があって、こう話し合いするか、あるいは活動するかとかいうふうに思ってたんだけど、なかなかうまくいかないんですよ。そう、なんか、あの、綺麗事になったりね。いや、あり得るでしょ、で、そのうち、あの、こう、途中から転校する子が出てくる。で、中3からもう、東京行っちまうし、というので、じゃあ、送別会しようっていうことになって、中3の2月ぐらいに、あの、ホームルームでやろうってことになって、で、じゃあ、どんな風にやるかっていうのを相談するんですよね。教室で、ホームルーム員がこう、司会して。で、なかなかやるなと思って見てて、それで、実際その日が来ると、あの、そのたった45分の時間ですけども、はい、ちょっとお茶とジュースやなんか、お茶、ジュースと、あの、お菓子ぐらい用意して、それでこう、あの、なんかちょっとゲームやったり、スピーチやったり、余興やったりする、面白かったんですよ。遊ぶということは、とっても大事なことなんやと、ほうで、ま、学ばせてもらったんです、中2で。そういうね、その、遊びというのは、で、また、あの、それから後の学年も、あの、一年間アメリカ行っちまうという、家の事情で、ね。そしたら、じゃあ送別会しようってんで、夏休みね、あの、夏休み後だったんですよね、はい、彼が行くのは、はい。で、夏休みにじゃあっていうので、休みのこと中やからね、希望者で、もう二十数人、半分今日でしか参加できなかったけど、左京区のクタ、わかりますか、クタのところ、奥のところでね。キャンプをして、ということをしたり、どうもみんなホームルインと相談しながら、はい、まあこれは教員の協力もあってのことだったんですけどね。はい。それで、あの、そういういろんな遊びをしたんだけど、おたくらの38期でも遊びをしたん。もうとってもね、とってもあの、胸に残ってる遊びというのはね、 中学2年生の、はい、もう4月だったんじゃないかなと思うんだけど、まだ中1からちょっと出ただけでしょ、はい、泥順したことある。泥順ってわかる？
ああ、わかります。泥系とか地域によって呼び方違いますけど、警察と泥棒の。
あんまりよく知らないんだけど、だから似たことは自分も遊んだなという。はいのあるんだけど。
寺井先生も混じって、いや、それで、
それ、ホームルーム委員のこう希望やなんやらで、はい、泥順しようってことになったわけ、はい。うん。で、学校の隣に修道院の敷地があって、小さなね、お御堂が、はい、教会があって、修道院建物があって、はい、宗教研究館とか言って、生徒たちがよく使うのがあったりとか、はいはい、建物いくつもあるんですけど、前は、それ中に、ずっと昔から生えていた樹木が、はい20本以上あったぞ。あつか生えてた。今もう駐車場になってますけどね。はい、その中で、あの敷地の中で泥順をクラス半分に分けて、やったわけ。
中2の時の寺井先生クラスですよね。
そうそうそう。はい、で、僕はその頃は、いくつかいな。もう40いくつ、40後半ですか、アラフィフですよ。うん。ほんで、言ったらね、僕もね、どうもね、仲間に入るみたいなんですよ。な、もう、運動神経は鈍いわね、もう、大体生徒付き合いもそんなに、うまくはないのにね。
寺井先生、運動神経鈍いんですか？
鈍いですよ。もう全然ダメですよ。体硬いし。
でも、腕力、すごい、思い出があるんですけどね。
腕相撲？
腕相撲がすごい強くて。
いや、それね、強いと言われるんだけど、なんか自分では強いという自覚ないんだけど。
高校の2年の時に、うん、その文化祭で腕相撲大会があって、学年で中野っていうね、中野から大きかったじゃないですか。はいはいはいはい、中野が優勝したんですよ。で、優勝者は、寺井先生に挑戦できるっていう。で、寺井先生すごい文化系のイメージが強かったんで、まあそれは、ある種のギャグというかね、寺井先生が弱いだろうという想定のもと、寺井先生に挑戦するっていう企画だったんですけど、寺井先生がね、中野ひとひねりで、キュッと、も
う、そうだったかね。
仲良かったんで、お前、嘘やろ、あれ、って、わざと負けて、いや、ちゃうんで、めちゃめちゃ強いで、って。
へぇ
ー。で、僕は寺井先生がすごい、身体能力に優れてるっていうイメージがあって。
いや、まあ、
だから その泥順の時も、すごい活躍を抑えたんじゃないですか。
いやいやいや、そんなことはない。いや、それでね、まだ中1から上がったばかりの頃だから、はい、たくさん何本も生えてる樹木。の後ろにスッと隠れるとね、隠れてしまう子たちも結構いるわけよ。
小柄な
そうそうそうそうそう
やつもいましたもんね。
それでね、
うん、
いろんなところに隠れるところがあったのね。はい、で、あそこならいいやっていうことになってやったんですけど、僕もなんか仲間に入ってることになって、それで生徒がね仲間に入れてくるんですよ。ね、あかん先生あかんっていう言うたらね、はい、僕が合図したら先生ここ走るんやで。いろいろね、教えてくれるわけ。
ああ、それは多分泥棒やったんでしょうね、多分。
あ、逃げ
てるわけですからね。
そうそうそう、だからね、俺、全く彼らの一員なんやと、そこで分かったわけ。で、まあ、さすがにね、先生とは言うよ。寺井とか、それは言わないんだけど。
そうないでしょ、もう。泥棒とも言わないですもんね。
だから目つきというかな、はい、目とか表情や動き見てるとね、僕も完全に彼らの一人なんですよ。あれはね、とっても嬉しくって、はい、あれを思い出すとね、あの頃のことはみんなもう抱きしめたくなるくらい可愛くて。
いや、でもね、その話を30年経ってこんだけみずみずしくお話になられる寺井先生っていう、やっぱり感受性がね、情緒の溢れ方が。
いやいや、それはどうか知らないけども。
ちょっと僕も今、そのお話を聞いてちょっと感激しますね。
いや、だからね、遊ぶって本当にね、大事なことというか、こうなんて、彼らは望んでるし、はい。で、それは、なんか、子供たちにとってもとっても必要なこと。それは、なんていうか、集団作りにも必要なことなんだろうと思うんだけど、はい、あれは忘れられないですね。
ほんまに、だから、寺井先生の、そういう、なんでしょうね、まあ、勉強以外のことの大事さというかね、うん、広い視野を持てというふうなことを思ってらっしゃったかどうかわからないんですけど、すごいそれは本当に、なんか役に立ってるというか、勉強なんて本当に必要に迫られたら、僕もそうですけど、やっぱりやったんですよね。
そうです
。少子化受からなあかんってなったら、もうやらざるを得ないんで。
そうです。
でも中学高校の時はやっぱり好きな本とか映画とかがあって。
本当にいろんな人たちがいて、
ね。そういう恋愛もするし、とかいう時に、やっぱりそれを我慢して勉強なんてせんでいいんちゃうかなって僕は、 ね、あの、娘できたばっかりですけど、やっぱり、その時にやらないといけないことってあると思うんで、うん、10代に、ドンピシャで、ね、やりたいし、やらといた方がいいことってあるんちゃうかなって思うし、それができてたかなとも思うんで、そこはすごいね、そういうのを我慢せえっていうような校風じゃなかったんで、うれしかったですよね。ま
あ、あの、まあ、それで、一番滑稽だったのはね、はい、おたくらい6年前の。
はい、32期。
そう。中、あれも中2だったんじゃないかな。はい、中2って一番やんちゃなんだけど、ええ、一番なんか面白いですよね。
そうですかね。もう、まあもう、まだほぼ子供やったりもするし。
あ、もう本当に、本当にそうですよ、ええ。はい。それで、あの頃ね、クリスマスの行事は、まだね、12月24日にあったの。
あ、クリスマスタブローってね、うんうん、落成でいつもやってるんですよね。はいはい、
で、しかも、夜、真っ暗になってから、はい、7時とか。そっくるぐらいから始まってた、で、それが終わってしばらくしたら、深夜ミサがお御堂であるという、はいはい、そういう流れで、その前のところ、昔からなんか、クリスマスの日は、ホームルーム、まあ、クラスで遊ぶという、はい、まあ、習慣があったんですけど、その頃はだいぶ消えかかってるんだけど、はい、でも、クラスによっては遊び会を夕方やったわけ、5時ぐらいから。で、みんなどんなんやりたいって、はい、まあ、ホームルームと相談するわけね。はい、そしたらね、多分ね、そう、こういう、なんか縁日みたいな、地蔵盆みたいなのしたいなってこう言うわけ。
季節外れの。
そうそうそう。で、そしたら、やっぱり、畳なんかあると面白いなってこう言うわけ。
はい、
まあ、畳は大変だけど、五座ぐらいやったらひょっとしたら、ちょっと教室の一部に茂るかもしれんなって言ったけど、でもそんな五座なんてどこにあれやろうとか言って、いたら、白梅町の近くに、ある会社の社宅があって、その社宅からね、通ってきてる子がいたわけ、そのクラスの子に、はい。で、そのクラスの子がね、その子がね、いやーなんか、うちで話してたら、この社宅の畳を、表を全部張り替える時期になって、この冬は張り替えはんので、
で
畳表がなんか、いらんそうやでって、そらええ話やなと、あんたな聞いてきてなって言ったり、ほいで聞いてきてもらったら本当にそうで、それじゃあというので、
その畳を持ってきて。
畳を持ってたら本当にまさに御座ですわ、ね。
はい。
それをもう何十枚と、こう、その24日の午後にね、はい、教室でドーンと来るわけ。で、みんな机を追い出して、はい、そして、ザーッと敷いて、はい、で、畳のヘリじゃないけど、その、ガムテープでビーッとこう、シューッとこう繋いでいく、そしたらね、びくともしない、
はい、
全体繋いだら、もうそれが出来上がったらね、みんなもう嬉しくて嬉しくて、もうピーッとね、こう滑ってみたりとか、はい、寝っ転がってみたり、腹ばいになってみたりとかね。
はい、先生も腹ばいになって。
かもしれんな。
かもしれん。
それで、まあ、相撲は始まるわね、はい。いや、もう、登山にね、もう雰囲気がこう、盛り上がって、みんな一ビって一ビって、うん。でも。
それは喜びますよね、中2ぐらいだと。
僕も嬉しかったけど、みんな本当に、ほったらね、やっぱりお菓子やなんかも用意して、はい、で、ゲームもなんか用意してて、はい、ホームルミン用意してるわけ。で、それ、時間が来たからやろうとするんだけど、はい、なかなか大変なんだ。その時のホームルミンにはちょっと気の毒したな、
いや、これ聞いてくださってるかもしれないですね、その先輩方が。告知してますんで。
あ、そんなに告知したの？
告知してます。結構ね、皆さん、先輩がすごい喜んでくれてるみたいな。
まあ、恐れ入ります。本当というのとかね、いや、本当に、あの時はおかしかったです。
いや、まあ僕だけじゃなくてもいろいろその先生から影響を受けてっていうことはあると思うんで、やっぱりそういうのって大事だなとか思うんですよね。その私、娘ができて思うのは、やっぱりそういうなんかいい影響を受ける人に多く出会ってほしいなみたいなのがあって、
うん、
僕は自分のその今までの41年生きてきてて、すごい恵まれてるなって思う。その人にはすごい、恵まれてるなという、セルテライ先生もそうですし、その漫才の時の、巨人さんにすごい、はいはいはい、よくしていただいたりとか、未だに、その、まあ、同業者の先輩でもお世話になってる方もいるし、それ以外でも、このラジオの関係とかでも、いろいろ昔聞いてたラジオのパーソナリティの人が、とまた今、付き合いがあって出てくれたりとかっていうようなことがあったりとかして、それがやっぱりすごい、恵まれてて感謝してるんで、そこが、ねえ、そういう、なんか、僕一番いいと思うのは、なんでその人と出会って、その人の、まあ、真似をするというか、うん、私もね、寺井先生の真似を最近してる部分があって、
モノマネじゃないか、
モノマネもね、若干させていただいてるんですが、それだけじゃなくて、その、寺井先生が、 ね、おはがきいただくときに、この間もね、はい、あの事務所来られたときに言ってたんですが、はい、寺井先生のおはがきがいつもオリジナルの記号を書かれるじゃないですか。そう。何年か前も最初の冒頭に、まあ私があの、お中元をお送りして、それで、あの、ね、おはがきいただいたときに、はいはいはいはい、あの、ほこたても終わらぬうちに、梅雨が、ほこたても終わらぬうちに梅雨が明けました、みたいな。
うんうん、
そういう冒頭の記号。それでもう伝わるじゃないですか、京都で。ほこたてが10日に始まるときに、うん、普通はまあ、宵山とか、宵山とかに大雨降って梅雨が明けるんだけれども、そうそうそうそう、もうその前に夏が、ね、梅雨が明けて夏が本番になるっていうようなことを、うん、京都という場所とその気候と、それを相まった、なんというか、なんとも言えない表現を冒頭に、そういう、うん、ああいう言葉を書かれるのを見て、ああ、僕らそのほんまになんかね、そういう令状とか書かなあかんときに、8月記号とか入れて検索したりするんですよ、Google で。で、それを見てやってる自分が、情けないなと大人になってね、っていうのがあって、で、今年もいただいたのが、
今持ってきてる。
そうだけあるんですが、最初の冒頭のね、こんな言葉から始まるんですよ。突然の雷鳴に、うたた寝を破られました。だからこれでみんな季節が現れてるじゃないですか。はい、その雷鳴の季節で、はい、かつ、うたた寝っていう言葉で、寺井先生が定年退職されて、今、ね、ご自宅でごゆっくりされてるという情景まで描いている、この短い文章でですよ。だからこういうオリジナルの記号というか、こういうの書かなあかんなとか思って、それが僕も、その、なるべく、まあ仕事関係とかだったらね、あんまりその、軽くすぎてもダメなんで、まあ定型の文書くときもあるんですが、なるべくなんかお世話になっておりますとか、お疲れ様ですとかから始まる文章じゃなくて、自由に書こうというふうに思って、その方が絶対いいなとかっていうのは、つも寺井先生の最近また受けてる影響で、
そうですか、
このうたた寝がまたね、漢字で書かれてるんですよ。転ぶに寝ると書いてうたた寝。僕なんとなくこれうたた寝やろうなと思ったんですけど、それこそまた検索したんですよ。これうたた寝やろうなって思って。いや、だからそういうね、感性というか、ちゃんと自分も取り入れていかないといけないなとかって思って。
だんだん年取ると、年取るということを覚えていきますね。
ああ、そうですか。
それで、だんだんね、まあ、よく言えば正直になる。
はあはあ、
自分の頭の中にないことは書かないとか。まあ、本当はいろいろ気の利いた、文があることを、なんと、意外と私それ知らないんですよ。
いや、もうね、先生知る必要ないですよ。この、自由に書かれた方が素晴らしいです。
うん、なんかね、はい、そういう、最近はそういう心境で、あれですね。
なんか、だからそういうね、影響というか、まあこういう、結局、なんかそう、ね、人に影響を受けるっていうのはすごい大事なことやと思うんで。
オタクはそれを、そういうことを大事にされるんやわ。だから、一旦できたつながりが自分のものになるというかね。自分のものにしてるんでしょうね。それは羨ましいわ。それは。
いや、でもそれはやっぱりその、そういう人とは会ってるからと思うんですよね。まあでも、全く何も思わない時もありますしね、それは。まあ人によってってこともあるし。で、ね、逆に、反面教師いう言葉もありますけど、あ、こういうことしたらあかんなって思うことも。
それもあります、あります。
ありますし。
世の中あります。
いやね、でこうやって、まさか、その、高校、中学高校とお世話になった、1989年から94年までですかね、僕は。
よく覚えてますね。
その数字には結構強いんですよ、僕。
なるほど。
そのね、野球とかがすごい好きやったりするんで、何年の首位打者が誰やったのかみたいなのを、その平成で言うたら、この年寄りとかって感じでよく覚えてるんで、すぐそういうのは言えるんですけど、ねえ、またこういう時を経て、まさかこういうラジオのブースで先生と。
それはもう私もびっくりですよ。
いやー、やっぱ分からないもんですよね、その人生っていうのは。
でも僕なんで、パッと、ああ、まあ、しょうがないな、じゃあ、出ようかとか言って、なんで引き受けたのかなと、その翌日ぐらいからね、やっぱり思いましてね、なんでかなと。それはまだ答え分からないんだけど。
あ、まだ考えてくださってるんですか？
まあ、考えてるということじゃないんだけれど、なんか、スッと来ましたね。何なんでしょうね、これ。
いや、ね、もうね、僕もそのね、寺先生に出ていただけませんかっていうお話ししたのは、まあ、この番組とはまだ別に他局で、同じようなネット配信してる番組をやってまして、はいはい、で、その中で、それこそ、寺先生の話をしたんですよ。
はい。で、またやったの？
いや、あのね、してて、それこそこのおはがきいただいた話とかを、はいはい、まあしてたんですよ。してて、で、その、収録したんですけれども、あの、雨であった、大雨であったりとか、あるいはあの、まあ、地震の後かな、今撮ってたんですけど、大雨とかあったりとかして、なかなかその音源を、まあ、東京の曲なんですけれども、こっちで撮って、まあ、向こうに送ってるんですけど、なかなか送れなかったんですよ、いろいろあって。で、ようやく送って、だいぶ期間がずれたんですよ、その配信するまでに。でも、その配信された翌日に、寺井先生がうちの事務所に偶然来られたんですよ。で、これもすごいなんかの運命やな、というかね。
でも、山田ちゃんもね、もう、行こう行こうと思ったんで、随分、もう、それこそ雨だとか暑いとかで、なかなかね、腰が上がらなくて、やっと行かしてもらって、お祝いしないかんと思ってね。
ほんまのもうお話、ゆっくりね、このタイミングでお話を聞いとかないといけないと思って。
なんせ、行ってすぐぐらいにその話出て。
そうです、そうです。
そうです。まあ、やっぱり苦戦せずられたかな。
いや
そうね。
でね、今日もその朝のね、早い時間にお電話いただいて、
はいはいはい、
こういうちょっと話したいプランがあるっていうようなことで、ねえ。
そう。僕、本当にお宅に預けるつもりで、気楽におったんですよ、ずっと。まあ、住田くんのことだから、大丈夫とか思ってね。
はい、
で、ほんで、ふーっとこう、お風呂に入っててね、
はい、
ふっと思いついたの、それからちょっと、前のものちょっと見ながら、
はい、
でも、メモもちょっとしてみながら、はい、言うてね。はい、やりまして。で、まあ、そこは自分の方から言うのもなんだなと思ったけど、ちょっと前もって言ってた方がいいかなと思って。
なかなかね、30分の本編では、ね、喋りきれないことがやっぱり、寺井先生も、落成で40年ぐらい。
あのね、専任で41年になりますね。はい、そして、まだその後講師も続けましたので、7年続けたので、48年間お世話になったという、もうその職場しか知らないという、ね、ちょっと、そういう教員は数少ないんじゃないかなと思うんですけども。もう
だから半世紀ですよね。
そうですね。はい。
もうどんどんね、寺先生にはその卒業生の職場訪問をね、していただいて、ね、うちの事務所、前の大阪の事務所もね、お越しいただいて。
いや、お宅が、この司法試験受かった時に、学校へ来てくれたでしょ。
はい。
これでね、私、その時も非常勤講師で、はい、授業のない日だったから、いなかったの。で、後で聞いたわけ。
はいはい。
来てくれたんやと思ってね、それが嬉しくって、それでもう、ぜひ、これはこっちからね。ちょっと時間もかかったでしょ、
そうなんですよ。もう10年ぐらい勉強してたんで。うん、で、そうです。で、受かって、私は大学立命やったんで、その受かった後に受験指導みたいなことを立命でしてて、もう卒業して随分経ってたんですけど、その時に、ね、落成近いに来たの、白梅町で。で、歩いて帰る時に、寄ったんですよ。はい、藤原先生とか、
うん、何かあれだと思うんだけど、ね、
伊藤先生かな、ここの伊藤先生とかお会いできたかと思うんですけど、で、寺井先生いらっしゃいますかって言ったら、その時はいらっしゃらなかったんですけど、
はいはいはい、後で聞きましたよ、来てくれたよって、嬉しかったですね。
はい、だからさっき言ったみたいに、私はその初志貫徹しろよとおっしゃっていただいたのが自分の中にすごいあったんで、
う
ん
う
ん、
それはもう私は本心を持ってましたね、うん、それ決意したんならもう絶対やり抜いてほしいなと思って、それがきっとそれが一番のその道になるんじゃないかなと思って、
いやそうですね、またね、寺井先生にはぜひお越しいただいて、
また興味の舞台ですか、
またちょっとね、この番組の教育番組でもあるんであ
、本当
そうなんですよ、いろいろね、そういうねえ、もしかしたら若い先生とかが、のリスナーとかもいると思うんで、聞いたらね、感じるところもあるんじゃないかなと。
いや、まあだけど、本当に好き勝手なことをおしゃべりいたしまして。
いや、本当にね、私も感激してます。こういう会を設けることができまして。
こちらこそありがとう
ございます。ね、今日、奥様もね、ご一緒にお越しいただいて。
はい。
いや、嬉しいです。ね。というわけで、もうこれだいぶ喋っちゃいました。50分喋ってる。あ、でも全然ね、このポッドキャストはもう制限で配信できます。
なんか、 全く時間を感じない ね。
そうですよね。
もう楽しくって。
ま、
どうもね。
どうもねって。佐山さんにどうもねって。まだね、清水の舞台から飛び降りていただいてね。やっぱりでもね、いろいろ、今日は、まあ私の先生である寺井先生をお越しいただいたんですけど、絶対ね、聞いてくださってるリスナーにもそれぞれ先生がいてっていうことやと思うんですね。佐山さんにも先生がいて、ね。やっぱりいろいろ。思う。なんか折に触れね、そんないつも常に思うもんじゃないですけど、なんか折に触れ、その季節とともに、あるじゃないですか、季節のその葉っぱの匂いであったりとか、はいはい、そういうのね、時になんかいろいろ思い起こすことがあるんですよ。もう僕ももう年なのかな、もうなんかそういう。
そろそろ。
ねえ、しみじみとなんか、そうそう、ああ、この季節やったな、みたいなことがあったりするんですよね。またね、あの近いうちに寺井先生には
いやいや
お越しいただきたいと思います。今日は長時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今夜のゲストは寺井春夫先生でした。7月19日放送分のポッドキャストと、そしてラジオクラウドでした。ありがとうございました。